どうも、ガルです。
イソでーす。
今週は2017年第52号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
はい。で、
終わりですね。
そうですね。今年のラスト週になりました。来週からは2018年第1号となります。ということで、ジャンプの背表紙、ワンピースの名場面集でしたが、結局最後は、ルフィが一度破れ去った、新世界に破れ去ったルフィが改めて航海に出るところで終わりでしたね。
そうだね。まあ、キリのいいところだよね。
まあ、キリのいいところですし、ある種その、ワンピースの第一部巻みたいなところでしたから、そういう意味で言ったら、このワンピースの20周年というのは、ワンピースという作品にとっての第一部巻ぐらいの感じなのかもしれませんね。
まだ半分あるってことね。
ようやく半分来たっていうところなのかもしれません。かなり、リアリティのある話ですけどね、それ、こっから20年って。
そうだね。
うわ、あり得るって思っちゃいますけどね。といった形で、内容としましては、一応おまけでワンピース、20周年記念特製トランプというのがついてきました。厚紙にミシン目で切り離せるようになったトランプがついています。
そうですね。まあ普通に実用的な感じでいいなって思いますね。
まあそうですね。まあ使える感じで、で、小田先生書き下ろしマークということで、このそれぞれハートダイヤ、クラブ、スペードというのが、小田先生書き下ろしのそれぞれ各キャラクターにちなんだようなイラストになっていました。
なぜか悪役ばっかって悪役でもないけど顔の濃い人ばっかりだったね。
キャラクター選びがなんとなく形からなんでしょうけど形の印象からなんでしょうけど、なぜそのチョイスっていう感じはちょっとありますね。
うん、あるね。
別に4校でもないし、この人とこの人がついになるわけでもみたいなチョイスですが、まあまあ見た目で選んだんでしょうということで、トランプのおまけがついていました。あと一応企画としてそういえば飛ばしてしまいましたが、表紙、ジャンプの表紙が、読者のみんなが描いたルフィ100体が大集合という表紙でしたね。
そうですね。なかなか華やかだし、これに乗った人は本当一生の思い出になるからいいなって思いましたね。
いや、本当ですよ。ジャンプに掲載歴が掲載歴、週刊少年ジャンプって書きますからね。少し気になったのが、ルフィを女体化してる人がいるんですよね。
結構いるよね。左上とか。
多分、はっきり女体化してるのはその人ぐらいじゃないですか。
そうだね、ちょっと可愛い系のはあるけど、女体化まで言ってるのはそれだけかな。
あとは画風の問題っていう感じはあったりしますが。まあ、それぞれアレンジの効いたやつとかもある、100体、合計101体のルフィという、なかなか、なんでしょう、牧歌的な微笑ましい企画でした。
そうですね。
で、ね、中身としまして、今週扉絵は、なんでしょう、滝を落ちるルフィたちの一枚。
そうですね、アルマジロたくさんっていう。
アルマジロ、動物を交えた、いつもの、楽しげなルフィたち、麦わら一味の一枚となっていて、相変わらず大変いいですね。
うん。
虹も湧いていて、大変色彩が綺麗になっております。で、内容としましては、第886話ということで、シフォンさんはお兄さんに処刑というか罰で殺されそうになるんですが、みんなで助けて連れて行こうとしているところに、結局人質にされてしまって、ベッジさんに投降しろって言われるんですが、ベッジさんがはパパの生き様を見せますという展開でした。
いや、もうオーブンさんが忙しかったね、今週っていう。
確かに。もうやられては戻ってきてって感じでしたからね。
そう。てっきりサンジが助けた後に、あ、助かったんだと思ったら、また取り返すっていうのがちょっとびっくりしたよね。
はいはいはい。全然置き去りにできなかったですね。隠れても、隠れてって言って、あ、隠れてなんとかなるのかって一瞬思ったら、なんともなんなかったですからね。
そうだね。いや、まあ、オーブンさんがね、格のあるキャラだっていうことを示したわけなんですけれどもね。ちょっと忙しかったですよね。
まあ、格、ちゃんとした人だなとは思う。間抜けなキャラじゃないなとは思いましたけど、強さ的には、3時にちょっと一周されて、一旦ひるんでる、吹っ飛ばされてるあたりで、まあ、そんなに格上な感じはしなかったですけどね。
まあね。まあでも、こっからじゃないですか。なんか、怒らしちゃったとかって言ってるくらいですから。
はいはいはい。
まあでもね、3時の暗躍も楽しみだけど、まあ何より今週は本当、ベッジさんがかっこいいっていう感じですからね。
いや、そうですね。ここで、もう腹をくくったこの男の生き様、どういう風になるのか、ここでこそ本当にオーブンさんの、まあ、やられ役としての価値が、発揮されるんじゃないかと思ってますよ。
そうだね。そこら辺はすごい楽しみだね。ベンジさんもただ格好つけてるだけじゃなくて、なんか策がありそうな顔してるしねっていう。
いやー、それは間違いないですよ。この能力を生かした何かがあるんでしょうしね、きっと。
そうだね、白のみ。
はい。ということで考えたら、そのオーブンさんに関しては、まあ単純にいいようにやられはしないでしょうから、ここから何か、強みを見せつけた上で、ベッジさんをこう、強く持ち上げてくれるような展開が期待ですよ。
そうですね。そしてあとは、まあ満月とかもちょっと気になるしね。
ワンピースは結構こういう一コマ、二コマ、三コマぐらいで気になる一言を散りばめるっていうのが印象的ですよね。
うん、そうだよね。うさぎだからかな、満月って
。うさぎ、満月、何見て跳ねるのみたいな、そういうことですかね。
そういうことじゃないかな。なんかミンク族のなんか新たな力が出るの
って。なんかあったような気もしなくもないんですけど、はっきりは思い出せないんで、まあ単純に何かあるんだろうなと期待してますよ。
そうですね。
やっぱり獣、獣人、あまあ、狼男とかそうですけど、やっぱり満月っていうのとは強い結びつきがありますからね、イメージ的には。
うん、そうですね。
だからもう満月の夜になったらもう完全にすごい凶暴なあれになるんじゃないですかね。
大猿に。
大変気になりますね。
気になる。
あとはルフィとこの、カタクリさんに関して、何か頭脳プレイ、作戦、何か相手の弱点をつくような、そういった、ミステリー的な要素でどうなるんだろう、気になるみたいな話をしていましたが、あくまでそういった、相手の弱点をつくような、そういったところもはっきり明言した上で、そうではなくて、正面から戦って勝ちたいっていう、ここに至るのは、その予想を飛び越えてる点ですごくかっこよかったですよ。
いや、そうだね。もうこれはだから、ブルレさんを惚れるんじゃないかっていう気がするよね。
ブルレさんが普通にルフィ褒めてるのがちょっと面白かったですよね。
そうそう、面白いんだよね。あれだから、ついにこう、カタクリ兄ちゃんを応援したいけど、ルフィちょっとかっこいいかもとかって言い出したら、萌え来るんじゃないですかね、やっぱりっていう。
ああ、妹萌え。
妹萌え。
お兄ちゃん裏切っちゃいますけどね、そうなったら。
うん。うわ、小田先生がどう使ってくるか期待ですよっていう。
いや、そうですね。結構今回も本当にルフィが一人で何か作戦考えてるだけだったら、場面が停滞しそうなところをブリュレさんとの会話の形にしてるから、何かこう、やっぱ引き立て役として上手いですからね。
そうだね。
ルフィの作戦に対してバカに見えて戦闘のことに頭が回るのねって。って言って、ルフィがその、カタクリと全力で戦うってことに関して、調子に乗るなっていう、びっくりっていう、驚き役としても役に立ってたりするんで、ここの関係性、いやほんとブリュレさんなんか、すごい印象的なキャラになってますからね。
うん。
いや大変楽しみですよ、この先の動かし方。うん、
楽しいですね。
では続きまして、鬼滅の刃の第88話、内容としましては、炭治郎くんたち来て、妹さんとお兄さん両方、同時に首を切ったら倒せる、っていうことなんで、それを目指すんですが、強いです。炭治郎くん動けません。という展開でした。
いや、もう、勝つぜ、俺たち鬼殺隊はって言ってる天元さんが、こう、煉獄さんと重なるところとか、すごい良かったですね。って。
いやー、そうですね。ここ、頼もしいですし、煉獄さんも炭治郎くんたちに対して、よし、貴様ら、通行にしてやろう的な、そういうこと言ってましたからね。そういう意味でも、やっぱりちょっと、その、炭治郎くんたちを認めてくれてるところとかも含めて、重なる要素は多かったですからね、今週。
いや、本当はね、頼れる兄貴だよ。だからこそ死んでほしくねえよっていう思いがすごい強くなったねっていう。
いやー、なのでここで、煉獄さん、炭治郎くんたちをかばって、まあ、倒れてしまった煉獄さん、それに対して何もできなかったかつてのその思いっていうのがあって、今度こそはって思ってるけど、やっぱりダメだったっていうスタートラインは、こっから、その成長を見せつける、前回とは違っているっていうところを見せつけるために、まず、この振りとして落としてるんだと僕は信じていますから。
うん。
炭治郎くんたちが前回とは違うんだ。煉獄さんを失ったことによって、ちゃんと、その、努力して培ってきたものがあるんだ。それによって、宇髄さんは違った結末にっていうのを見せてくれると信じてますよ。
いや、そうですね。まあ、その最初としてほら、やっぱ、善逸がかっこいいじゃないですかっていう。
はいはいはい。
助走してるけどっていうね。
しかも寝てるんですけどね。
寝てるんだけどねっていう。でもちゃんと会話はできるからね。
もはや、わけわかんなくなってきましたけどね。
本当だよ。なんていうの、異様すぎて面白いよ。
もう、なんかまあ、でも、あれですね、軽く二重人格っていうことで納得すればいいんですけどね。
まあね。いやー、まあまあ、もしかしたらこの時のことを覚えてないのかもしれないけどもってね。
いや、実際、寝てる時のことに関して、善逸はうっすらとしか覚えてなかったりとか、あるいは完全に忘れてますからね。
うん。
あるいはちょっと夢としてうっすら何か認識してる気配はあるんですが、まあ覚えていないんで、やっぱり二重人格に近い感じだとは思いますよ。寝ている時の人格の方が上位ってことになっちゃうんですけどね。
いやいや、これがきっと善逸の本当に、ね、真の姿なんですよ。
まあそうですね。善逸が憧れている自分の姿、戦い、強くてみんなを守れる自分っていう、それを夢に見るっていう、まあ実際、普段が何か邪魔してる で、これが本当の姿なのか、それとも憧れっていうものが寝ている最中に結実してこうなっているのかわかりませんが、まあまあ、ゼニス君の本質っていうのがこの守るっていうところにあるのは間違いないと思いますし、そういう意味で、本当に敵を倒すっていうことに関して、何かこう戦い倒す倒すっていうことよりも、何かを守る、何かを、犠牲者とか、その被害者とか、その辺の視点から戦いに臨む感じっていうのは、まあ、この漫画の本質に迫っているところだとは思います、やっぱり。
そうだね。
ゼニス君がここに来て話題に出す、敵を倒すときに口にする言葉っていうのが、その、かわいそうな人たち、被害者に対して謝れ、あの子に対してっていう、それを訴えるっていうところは、いやー、大変、この漫画らしくかっこいいところでよかったです。
そうだね。そしてそれを正面から振りみじるダキさんっていう展開だからねっていう。いや、このあたりの本当、なんか対決軸というかね、は本当いいなって思いますね。そして、もう、なんか、戦いのポイントはやっぱ連携になりそうな雰囲気ですねっていう、最後のところを見ると。
そうですね。統制が取れてない。
いや、はい。もう、ぶっちゃけ、上限の6さんたちは本当に一心同体ですからね、これ。
ただ、これだと、その、義勇太郎さんが、片目、左目を、この、ダキさんに貸してる感じなんですよね。
そうだね。
ダキさんに、瞳が開いて、そしてお互いの情報がリンクされて強くなっている。代わりにお兄さんはずっと左目閉じてますから、その辺の力のやり取りに関して、それがどう生きるのか、逆にそれが好きになるのかもしれないとか、いろいろ思ったりはしますからね。
まあ、なんでその撤回、ダキさんたちのこの連携を超えるね、すごい統制ってやつを見せてほしいなって思いますね。
まあそうですね。なのでその辺で本当に単純にお兄さんが妹に力を与える貸すっていう、そういった形とはまた違った、何かこう比較対象として、炭治郎くんたちの弱さが見えてくるような、そういった戦い方ができたらいいなと大変思っております。では続きまして、ドクターストーンの第37話、内容としましては、銀狼くん勝ったんですが、ボロボロで、もうどうしようもないんで、クロムくんが、マグマさんに勝つしかないんですが、科学の力、レンズで何とかしようとして、火をつけようとするんですが、千空くん、それじゃあつかないって言うんですが、何がつきそうですという展開でした。
いや、先週の予想通り、銀狼さんはお腹壊して、退場っぽいですね。
まあ一応、勝つには勝ちましたね、でも。
しかしあれだよね。この、銀狼のイメージと現実のあれはちょっと面白かった
。そうですね。ここの比較は見事でしたね。
キャーとギャーっていうのがすごい良かったよ。
はいはいはい。
いやー、まあだから本当にね、まあ銀狼くんと最後まで夢の中にいたのは全員と同じような感じですけどもっていう。
まあまあ寝てるわけじゃないんですけどね。
うん。いやー、まあ本当に何だったんだっていう感じだけども、まあ面白かったね。
まあコメディリリーフとしてちゃんとそのキャラクターのカラーにマッチしたような活躍ではありましたよ。
うん。そしていやークロム君対マグマさんに関してはマグマさんが相変わらずすげえゲスな野郎で俺はすごい良かったと思いましたね。
いやそうですね。ルリがないとお前の負けを乞うまで歩けないほどボロクズにっていうこの辺は大変良かったですね。
うん。期待通りだなっていう。いやー、ほんとこの小物っぷり。で、そこで足元を救われそうな展開だけれども、いやー、どうなんだろうね、この科学の、レンズの攻撃っていうのは。
はい。
つかないって言ってるわけじゃないですか。
千空くんはそう言ってますね。
うん。これはあれですか？やっぱ横槍が来てるみたいな感じなんですか？
まあ一応、ケンさんですっけ？
うん。
メンタリストさん。
そうだね。
が、やってきたっていう人影は映っていますが、あとはこれ、逆光が強調されてるんで、本来火をつけるんであれば、巡光というか、光があって、レンズがあって、その先に対象があって、火をつけるもんじゃないですか、本来は。
そうだね。
でも、これはマグマさんの後ろから火が差しているということで、逆光であることを印象付ける、この小回りになっているんで、屈折じゃなくて反射で火がつくんじゃないですか、つまりは。
はいはい、あ、なるほどね。メガネのあれだからってことで。
局面が逆に働くっていう意味で、だから普通にレンズでついたのかなって思ってるんですけどね。
うんうんうん。確かにそうかもしれないですね。いやはや。まあ、なんで本当に最終的な答え合わせは楽しみだなって思ってますね。
まあ、そういう意味でもしかしたら千空くんの思惑を超えて実地だからこそのクロムくんの強みみたいなものが出せるのかもしれませんし、何かひらめき。この現地、この世界で生きてきたからこそのひらめきみたいなものがそこにあるのかもしれませんし。で、その上で、勝てなかったとしたら、千空くん大活躍展開があるかもしれませんからね。
そうだね。
伝説の男千空ですからね。
そうね。そう、その伏線あるからね、ちゃんと。
いやだから大変、これだけ、千空くん、マグマくんが勝ち上がってきたら、もう勝ち目がない。千空くんと銀狼くんじゃどうしようもないってはっきり断言してるのも、もはやそういったミスリードを狙う伏線かなとちょっと思ったり、疑ったりもしているので、そういった意味でも、まあ、クロムくんは頑張ってくれるだろう、かっこいいところを見せてくれるだろうというのは間違いないながら、その先の展開もいろいろ考えられて楽しみです。では続きまして、約束のネバーランドの第65話内容としましては、エマが連れて行かれた街は無人だと思ったら子供がいて鬼がいて、何か狩り場でしたという展開でした。
いや、ほんと完全な仕切り直しが始まってしまいましたけれども。まあでも実際この鬼ごっこ的なのは楽しみだなって思いますね。リアル鬼ごっこっていう。
まあ、また改めてなんか、こういうジャンルの漫画あるよなっていう感じのが始まりましたよね。
うん。いや、テコ入れですかね
まあ、もともと、この約束のネバーランドは、こう、ハードルを一旦設定して、それを超えたら次ステージみたいな、多少ステージクリア型のような感じはありましたから、そういう意味で、このおっさんの展開に関してはぶつ切り感多少あったとはいえ、また新しいステージになったっていうことで言えば、まあ、約束のネバーランドらしい場面転換のような気はするんですけどね。
まあ、そうだね。いや、はり本当だから、ここでね、本当エマちゃんが、働かして、知恵を働かせて、まあ、ここの秘密をね、ガンダン暴いていく感じ。で、外でレイ君が何をするかっていうところは本当に、ちゃんとね、興味そそりますからね。
はいはいは
い。いや、楽しみですね。
そうですね。そしてやっぱりその、まあ、デスゲームものとかとちょっと近い位置にジャンルは位置付けられるとは思うんですけど、ある種のマンハントものという、なんか駆られる立場でどうするみたいな、そういったまあ、まあまあ、やっぱり一ジャンルあるくらいの面白くなりそうなネタではありますからね。
うん。
まあ、なんだかんだで、この漫画、子供たちがそんなに、なんでしょうね、グロテスクな殺され方、ゴア描写的なのはそんなになかったじゃないですか。
そうだね、あ、鼻刺されたりとして、ちょっと綺麗さというか、がある感じでしたからね。
精神的なサスペンスはあっても、本当に何か身に迫るような、危険とか恐怖とか痛みとか、そういったものに関しては、あまり描かれてこなかったところが、もしかしたら、手出すのかもしれませんしね。
ああ、なるほどね。まあ、重火器とか出てきたところから、やっぱそういうところは、うん、予想あったしね、っていう。
はい。この、斧とかを持って立ち向かおうとしている子供たちが鬼に狩られて一体どうなるのか、どういう結末を迎えていくのか、どういう狩りが展開されるのか、そういったちょっとゴアっぽい描写が入ってきたら、また、ちょっとこの作品の幅が広がるというか、うん、まあ、果たしてそれがプラスに働くのかどうなのか、恐ろしいところではありますが、ある種の牧歌的なところっていうのもこの漫画のいいところな気がしますからね。
そうだね。
それがどう振られるのか、どういった面白さになっていくのかはわかりませんが、楽しみではあります。ヒヤリとはします。ストレスを感じるのがいい意味でストレスを感じる感じになっていると思います。
はい。
あとはもう、おっさんのヘタレ感が出てきて、すごいいい感じになってますよね。
おっさんヘタレすぎだろ、いくらだって
。今はもう、お前らに害を加えるつもりはない。このもううろたえて後悔してすごいレイ君に甘くなってる感じとかは大変いいので、この先もこのヘタレ感を大事にして活躍してほしいなと思います。
はい。
では続きましてブラッククローバーの第135話内容としましては、白夜の魔眼のアジトに乗り込んでいった、このロイヤルナイツの人たちは作戦なしでこう突っ込みますという展開でした。
いや、作戦あるじゃないですか。ね、負けなければ何をしてもカモマン好きなやり方でやれっていう、完璧な作戦じゃないですか。
まあ、まあまあそうですよね。ガンガン行こうぜ的なやつですからね。
うん。
立派な作戦ですよ。
ま、いや、実際さ、なんだろう、この、岩石創生魔法世界を語る模型岩がやばいじゃないですか、能力。
はいはいはい。
ちょっと笑っちゃいましたもん。これ卑怯だろっていう。離れたところから全マップを把握して、相手の位置まで把握するっていう。これあったらどうやっても勝てるからね。
何らかの妨害手段も本当は可能なのかもしれないですけどね。
うん。
いやでもどうなんでしょうね。うん。いやーすごいですよね。
そうそう。だからこれあったらさ、また奇襲だからさ、スピード勝負じゃないですか。
はいはいはい。
相手の体勢が整う前にっていう。そう考えればね、この好きにやれっていうのは、俺はむしろ本当理にかなった作戦だと思うよっていう。
理にかなってるかどうかは、まあ、やっぱりちゃんと目的がはっきりしてるんであれば、陽動とかも可能性としてはある気がしますけれど、こう、順々に攻略していくとか、舞台をちゃんと分けてとかも全然ありだとは思いますけど、まあ、まあまあ、ある種その頭脳プレイ放棄っていうのは、 まあ、かっこいいとは思いますよ。
まあ、かっこよかったじゃない確かに。実際ほんとかっこよかったからね。
はいはいはい。
で、あの、アネゴレオンさんとね、あの、ノゼルさんがね、ちゃんとこうね、あの、フェゴレオンさんのね、思いを込めてね、戦うっていう展開はね。
はいはい、は
い。いや、いい演出だったしねってい
う。いや、そうですね。ちゃんとここに来て、その戦いに対する因縁を再認識させて、それを強調させると同時に派手な見せ場に繋げていくっていう感じができてましたね。いや、なので、この因縁に関しては、この二人が何か負けてしまうときにちゃんと悔しい感じに繋がると思いますから、楽しみですよ。
まあ、やっぱ負けますかね。
まあ、アスタ君が助けない限りはダメなんじゃないですかね。
うん。まあまあ、確かに。あの、なんだかんだでね、ほんと、サードアイの、この、なんだっけ、不実のライアさんは強そうな、格あるからね、ちゃんと。
はいはいはい。今回は最初からもう三つ目の目が開いてますからね。うん。もう容赦ないですよ。
いや、本当だね。スピード感あるね、ブラッククローバーっていう。
という展開。そんな中でも、単に敵のダンジョン、敵のアジトを攻略して突っ込んで派手に破壊してドヒャーっていう展開の中にも、ちゃんと、こう、人助け、人を守るっていう、この基本王道パターンをちゃんと盛り込んできますからね。
うん。
なんの、あ、こんな前振りあったっけみたいな感じで、普通に、何か一般市民が拷問を受けてますからね。あれ、そんなんだったっけって、なんか、どっかでそんな話聞いたっけなってわかんないぐらいですけど、もうこの2ページで散々敵が悪いやつ、襲われてるかわいそうな一般市民っていうのを見せて助けるっていうこの3ページ構成。うん、この辺は本当にあの、ブラッククローバー、やっぱり徹底してちゃんと弱者を守る、主人公が活躍する場面、味方キャラが活躍する場面っていうのは、その弱い人をちゃんと守るっていう、そこを強調する感じが一貫してるのはすごくいいところだと思いますよ。本当敵のアジト強襲っていう展開でも、あそこはもうかっちり入れてくるんだなっていうすごい関心がありました。
はい。
では続きまして銀玉の661話内容としましては、なんかみんなで頑張るんですがダメでしたという展開でした。
いやー今週もなんか盾がおしゃれでよかったなって思いましたね。
はいはいはい。
いいじゃないですか。心臓を刺したやつをさ、自分で刀を刺して砕くっていうさ。このあたり、いやーなんか、アクションがやっぱ見てて面白いなってましたね、銀玉っていう。
まあ、今週は完全にアクション回でしたね。
うん。そうなんだよね。うつろさんのやっぱ無双っぷりが気持ちいいし、この、目から血を流しながらさ、戦ってるっていうのも不気味さがやばいじゃないですか。
はいはいはい。
うん。いや、よかったなってましたね。
本当に、うつろさんの圧倒的な感じは伝わってきたんで、ここから逆転してくれたらすごく気持ちいいなと思います。
そうだね。ただ、本当に逆転手が見えないんだけどっていう。
そうですね。貞治が頑張るのかな、わかんないですね。
うん。まあ、だからその辺は本当、空知先生のね、びっくり。ドッキリ、ネームを期待してますよっていう。
まあそうですね。宇宙組が脱出してできてくれるとか。
うん。
いや、難しいな。まあなんとか、きっと本当に繋げてくるんだとは思うんで、大変その結果はわかんないという意味で楽しみです。では続きまして、僕たちは勉強ができないの第41話内容としましては、先生はコスプレして、成幸くんとドライブしましたという展開でした。
いやー、先生のコスプレのこの背徳感、胸に染みましたね。
なんかもう年ですかね。先生がやばいなと思いますよ、ほんと。
いや、そうなんだよ。実際俺、まあ、アラサーですけども。はあ、やっぱ、もうちょっと若い頃はね、やっぱり、あんまりこれの良さがわからなかったんだよね。最近になって、いいなって思うよ、だって。
かもしれないですよね。なんかあくまで自分の立場でしかわからないんで、自分が若い頃どうだったかっていうのは、もう正確にトレースすることは無理なんですが、この先生の好きだらけな感じとか、盗作的な感じとかは、すごい、やべえなって思いますよね、ほんと。
いや、ぐっとくるね。なんだろうね。あと、やっぱり今週先生、やっぱ表情がコロコロ変わるじゃないですかっていう。
はいはいはい。
ちょっと冷たい目になったりとか。ちょっと成幸くんにね、ソフトクリームやった時にちょっとこう寂しそうというか、なんかすごい切なげな表情するじゃないですかっていうね。
はいはいはい、はい。
こういうところもすごいいいなって思ったんですよね。
確かに、怒り顔と照れ顔と、その、なんでしょうね。いろいろ、こう、表情コロコロの中でもこの先生に特にやっぱり向いてる表情がありますよね。
うん。
いや、テレ側の入れ方が見事ですね。
見事だね。そして、あと、エロいっていうね。
本当ですね。 ということで、展開的には何かヒロインと主人公が秘密を共有して、それを守るためにちょっとお色気イベント発生しつつ、主人公が身を挺して、あ、この人を守ってくれた的な展開で、展開的にはそういった基本ラインをなぞっていますけど、その秘密、主人公とヒロインが共有する秘密というのが、本当にもう性癖的なものですからね。もうエロい性癖を二人で共有して守るみたいな展開ですから、それは美味しいですよ。
いや、美味しかったね。ちゃんとね、ふみのちゃんとリズちゃんも、ちょっと、ちゃんと、なんだろう、爪痕残したからね。
ちゃんと可愛いですからね。
そうそう、リズちゃんの、やっぱりお化けだったんですか、ふみのっていうの、ちょっと笑ったしね。
もっとすごいものっていう。ということで、実際よくここまでって思いますけどね。
まあね。
いやー、ということで、あとはまあ、秘密の共有に関して、秘密っていうのをせっかく設定したからには、実は結構秘密がバレる展開っていうのも、まあ、引っ張りとして使う分にもいいですし、逆にまあ、引っ張りにしないでも、秘密ってバレた瞬間が結構美味しかったりもするので、そういう意味でちゃんと最後、お話のオチで、このアシュミ先輩にバレるとこまで描いてるのも、ちゃんと余すことなく、その二人の秘密共有っていうエピソードを使い切ったな感があってよかったです。
いや、よかったねー。そしてね、あと今週やっぱ思ったのは、成幸くん成長やばいなって思ってね。
というか、成幸くんは多分相手によって態度がだいぶ違うんですよね。
まあそうだね。
先生に対する成幸くんはこれなんですよね。
うん。なんだろう、彼氏力高えなって思って。
もう先生に対してはすごい面倒見がいいですからね、成幸くんは。
いいよね。ただ成幸くんのなんか彼氏力が上がってるのもこの漫画の中、だんだん俺は楽しみになってきて。
まあ、そうですね。いやでも本当に成幸くんが、ふみのちゃんに対しては友達として対等な立場で接して何か恋愛相談的なのもできるし、で、先生に対してはすごい面倒見のいい弟キャラで、で、アシュミ先輩に対してはちゃんと後輩キャラみたいな、そういった相手に応じてキャラクターを使い分けてる感じ、使い分けてるというとちょっと印象悪いですけど、ちゃんとそれぞれ別の一面が引き出されてる感じっていうのは今回の先生会で特に顕著にいいなと思いましたよ。
うん。いやー、だからなんか、だんだんヒロインズをめでるのも楽しいけど、成幸くんをめでるのも楽しいなって思い始めてきたよ、俺はっていう。
まあまあ、信頼の、安心と信頼の主人公になってくれたなという感じがありますよ、僕の中では。
そうだね。
ということで、確かに今後もこのヒロインとの関係性に関して、特にこのウルカちゃんに関しては特に相手の女性性を意識していて、みたいな、そういった展開とかもあったりしますから、そういったのが、まあまあ作品の進行に合わせてどんどん変化していったりとか、進展していったりする展開も楽しみではあります。
ですね。
では続きまして、僕のヒーラーアカデミアの第161話内容としましては、ナイトアイさんは魅力君は未来とても、誰より立派なヒーローになってるって予言して予知して死にましたという展開でした。
死んだよおい。
死んじゃいましたね。
先週死にそうだって言ってたけど、本当に死ぬとは思わなかったよ。
こんな時間差で来るとは思わなかったですね。
いや、思わなかったね。だから、結構衝撃的だったし、まあでも死に様としてはね、本当に、ミリオ先輩、この個性をなくしたミリオ先輩が、それでも能力を使ったら、ちゃんと、大丈夫だっていうところは、結構感動できてよかったなと思いましたね。
まあ、ちゃんと。
性関係はいいなって思いましたね。
まあそうですね、本当に言うべきことは言って、やるべきことはやって、亡くなってはいるんですけどね。
うん。
まあ、展開がまさか本当に、病院のベッドの上で、すべてが終わって敵もいなくなって、その状態で病院のベッドの上で息を引き取るとはちょっと思わなかったですよね。
いや、予想外だったよ、本当に。
もっと劇的なところを想像してましたよ。
うん。いや、まあでもやっぱ最後にオールマイトに合わせるにはこうするしかなかったっていうところはあったと思うんだけど。
いやー、それこそオールマイトさんが、なんか、ギリギリ間に合った的な展開とかだったら、それはそれで熱かったりもするんですけどね。
うん。
でもまあ、オールマイトさんももう引退していますし、いやー、まあまあまあ、何か、とりあえずナイトアイさんのエピソードを一つシンプルにまとめた感じではありましたね。あんまり他の話と絡めもしなかったですね。
うん。
もしかしたら、その、ミリオ君の未来に関する予知っていう、この一言を言い残したことっていうのが、今後、その、エリちゃんとかを介してミリオ君が能力回復するのかなんなのか、いろいろとそういった展開にこの一言がこれから波紋を広げていくのかもしれませんけどね。
うん。
でも現状ではとりあえず、ナイトアイさんの話はナイトアイさんの話として単独で、締められたような感じの印象でした。
うん。
あとは、デク君が未来を変えたことに関しては、おそらくエネルギーっていう言い方でしたね。
あ、ふわりしてるね。
ふわり。超曖昧だなという印象でした。
うん。 まあ、ここはまあ、どうなんだろうね。できればなんかちゃんと確信を持ってなんか言ってほしかったんだけど、しょうがないか。
でもこのエネルギー、何か未来、この理想を信じてそれに対して向かっていくエネルギーが収束して、みんなの思いが集まって、緑谷くんを返して実現したっていうことに関しては、おそらく今後の作品の展開自体が持っていく方向性がそこなんだとは思うんですよね。
はいはいはい。ああ、なるほどね。
だからこの作品にとって大事なのはこういうものです。今後の世界の命運を左右するのはここですっていうところを宣言する意味で、何かは、この、堀越先生の想定するこの先の展開を表すのにベストの言葉がこのエネルギーってことだったのかなとはちょっと思っています。
まあ実際本当オールマイトさんが一人で頑張ってるっていうところとはついをなすもんだからね、その思想はっていう、みんなでエネルギーをね集めて未来を変えるっていうところはね、だからその辺はやっぱり作品のテーマになんか沿ってるんじゃないかなと思いますけどもね。
僕の中ではあまりオールマイトさんが単独でっていう印象はなかったですけどね。
うん。
まあまあ、デク君が目指していくところ、大事なところ、ベク、その、ある種の、その、ワン・フォー・オールっていう能力の真髄っていうところに絡んでくるのかなというふうには思ったりはしています。
うん。そうだね。みんなは一人のためにっていうやつだねっていう。
ですからね。
うん。
では続きまして、ゴーレムハーツの第5話、内容としましては、ノア君はそのエイルさんに魔導学士として偉くなる方法を聞いて、そのために4年後試験を受けに来ました、強いっていう展開でした。
4年後に飛んだよおいっていう。
ある種そのエイルさんに弟子入りした段階では、そのお互いの関係性構築したら数年時間が経って未来でもいいかなと思ってましたけど、先週の段階でもうちょっとエイルさんを深掘りしそうな気配があったから、一旦その様子はちょっと遠のいたんですけどね。
いやそうなんだよね、もうなんか何週かくらい修行編をやるかと俺も思ったんで、で、うん、ほんと、心を通わせてっていう展開かと思ったから、結構びっくりだったんだよねっていう。
でもまあ展開自体は結構最初の段階からこういう展開はあるかなと思ってる感じではあったんで、そんなに、なんか、意表をつかれたっていうほどではなかったですけどね。
はいはいはい。まあ確かにね。まあでも実際この新しく出てきた、ね、カルルス君とかね、リリちゃんはちょっと面白そうな雰囲気なんでね。
まあそう、なんですけどね、雰囲気はなんとなくありますよね。
うん、雰囲気あるよっていう。
うん、これ一応このカルルス君がノア君がそれこそ守る対象として一応いるわけじゃないですか。襲われてやばいっていうところを横からノア君が出てきて助けて、うん、こいつすげえっていう、そういう意味でやっぱり僕は主人公ヒーローっていうものは誰かを守るっていう要素がすごいいいなと、大事だなといつも思っているので、その意味で今回登場するときちゃんとカルルス君守るっていう構成になっているのはいいなとは思いましたけど、その点でカルルス君守られるほど何かいいやつな感じがしないんですよね。
まあまあまあ嫌なやつだよ。
せっかくだから守られるやつはいいやつだと欲しいんですけどね。
うんうん、そうだね、リーちゃんの方を守ってあげるべきだったよねっていう。
うん、それもリーちゃんの方がなんかあの人もなんか別に悪気があったわけじゃんみたいな、ちょっといい人感をにじませた結果ピンチに陥ってそこにつけ込まれてとか、そういうところでピンチに陥ったのをノア君が助けてくれるとかの方が全然気持ちいいのになとは思ったりはしますが、まあカルルス君がきっとすごい重要な役なんでしょうね。
どうなんだろうね。ただ単純になんかもうノア君もはじめとしてやばいやつしかいねえなっていう、この式受けるのっていう。
うん、とはいえでもまだそんなにキャラクターしっかり全体伝わってくるほどは何かこう語られてないですからね。
まあそうだね。
まだちょっと表面的な感じはあるんで、それぞれの思い、なんでここに来ているのか、何を目指しているのかとか、そういったことも含めて、それぞれのキャラクターのその根幹とか、核みたいなものはこれから表現されるんだとは思うので、そこ次第かなとは思っています。どんなキャラクターになるのか。あとは能力表現に関して、結構ゴーレムアートとか、最初の頃、第1話、2話ぐらいの時には、ゴーレムアート、なんか、実際何ができるのか、どこまでできるのか、あまりはっきりしない感じで、どういう能力なのかもはっきりしない感じではありましたが、今週、先週あたりの出し方で、何か一種の、まあ、召喚魔法的な、そんな感じの、ポケモンバトル的なというのはまたちょっと違いますが、 そういう感じの技術体系の中に、ノア君だけは自分の肉体を改造する形で能力が発揮できるっていう、ゴーレム使ってないのに、ゴーレムアート使えるすげえみたいな、そういったユニーク性、能力のユニーク性が出てきたあたりは、なんとなく、この展開、修行展開あたりから持っていた期待を叶える展開ではありましたよ。
うん。
やっぱりノア君だけ一人戦い方が違う感じがしっかり表現できてますからね。
そうだね。
そういう意味でこのユニーク感が世間にどう驚きを持って迎えられるのかとか、主人公感にどう繋がっていくのかとかは大変期待しております。
はい。
では続きまして、目指すは9月場所優勝大相撲編大好評御礼センターからの日の丸相撲でした。センターからは、春海さんを思う日の丸くんでした。
いや、そうですね。いや、はや、本当に、まあ、親子みたいなもんですよねって。
いや、実際今週は日の丸くんが春海さんを母親と重ねるっていう場面のあたりで、ある種、まあ、その男親的なポジションに置いてる感じもありましたからね。
うん、
そういう何か、春海さんがもう、空に溶け込んでしまいそうな一枚でした。
そうだね。
センターから。内容としましては、春海さんお見舞いに行ったら、元気そうではあるんですが、やっぱり死にそうということで、弱気なこと言うんですが、日の丸くんが、泣きながら、わしが9月場所で優勝するのを見てくださいと言って、そして、そこに、神王夫妻がやってきましたという展開でした。
いやーもう今週は本当に日の丸くん泣きながらね、ショーって言ってるところはすごい心にズシンと来てよかったですねっていう。
いやー、9月場所にまた一つ重たいものが乗っかりましたね、ちゃんと。
いや、乗っかったね。お母さんのがいなくなったっていうところをね、本当取り戻すって言ったところでも熱い展開になりそうだし、いやー、楽しみでしょうがないよっていう。
いやー、ちゃんといろいろ収束してくる感じで、神王さん夫妻に関しても何か9月場所にさらに何か乗っけてきそうですからね。
これ9月場所に乗っけるのこれ。
まあそのレイナさんがレイナさんのためっていうのも乗っかってくるんじゃないですか。
そうだね。俺はむしろレイナさんのためだけだと思ったんだけど。
だけ。ほう。
うん。いやもうこれはレイナさんがこのねやっぱ横綱っていうかね関取のおかみさんお嫁さんになるっていうところのやっぱり足がかりなんじゃないかなと思ってますけど。決意。
お前はおかみさんにしてやるって言ってん。じゃあ9月はそれで優勝してねっていう話なんですか。
わからないけど。
いや僕もわかりませんが、でもまあ本当に、やっぱりここで夫妻が出てきたことに関してはレイナさんと明らかに対をなす出方だと思いますから、うん、その展開その流れでもしかしたらレイナさんが売り言葉に買い言葉で何か喧嘩をしになるのかもしれませんしね。
それ楽しみだな。
でも日の丸が優勝するから見てなさいよ的なことを言うかもしれませんしね。
うん、
いや、わかりませんが、もっと、すごい親密な、和気あいあいと親しい関係になるのかもしれませんし。
神王さんたちとね。
神王さん夫妻と。もう家族ぐるみの付き合いなのかもしれませんし。
それはそれですごい面白いなっていう。
実際どうなのかわかりませんが、でも、レイナさんがここに来て、その、春海さん相手に、こう、弱気を見せたりとか、心情を吐露する日の丸くんっていうのに、横に寄り添うレイナさんっていう形で、まさに前回その、春海さんのところに修行に行った時の支える役としてのレイナさんと、同じような感じで、ちゃんとその、日の丸くん人間的に支えてくれるポジションっていうので、レイナさんの存在感出したところで、ジンオさんの方もちゃんと塞いで出してくるという、その、対になる感じ。その点で、いやもう本当に敵役出すときに主人公と対になってる感じ、対になる要素っていうのを押し出してそこをちゃんとコントラストを強調して、よりレイナさんを深掘りするっていうのは、なるほどそうきたか納得っていう感じがありましたよ。
いや、ほんとその通りですね。いやー楽しみだな、ほんとに。まさか日の丸の恋愛がこんなに盛り上がるとは思わなかったなっていう。
いや、ほんとですよ。こんな、神王さんと絡んでくるほどに発展するとは思わなかったですからね。
うん、
二人で道場出た時には。
そうそうそうそうそう。
またここまで来るとはという感じになっています。あとは、日の丸くんの右腕に関して状況がはっきりと、こう、明言されましたね。
そうだね。
不明なままでしたが。はい。やっぱり以前と同じような右腕の使い方はかなり危険なのかもしれません。その点で、実際ダメなのか、ただ使っていないだけなのか、わからないような今まで説明のされ方でしたが、右腕もやばいということで、ちょっとその辺も気になる感じになっています。
はい、
では続きまして、フルドライブの第6話、内容としましては、ダン君は実力のお披露目で先輩たちのプレイを真似して、自分のフルドライブを見せて、すげえっていうことで先輩と試合ですという展開でした。
いや、今週もダン君生意気全開で良かったですね。
今週はでも僕結構、嫌いじゃなかったですよ。
かっこいいって思いましたかっていう。
かっこいいまでは言ったかどうかはなかなかあれですけど、でも、納得はできましたよ。理解はできましたよ。
まあ、自分が格上できるってことを見せつけるっていうところだよねっていう。
で、その、コシノくんが先輩たち、あんなにすごくて、俺なんかって言って、争う気がないコシノに対して、争わなきゃもったいないっていうことで、先輩たちのプレーを真似することを通して、どんなすごいプレーをする人でも、立ち向かなきゃっていう、立ち向かう方が楽しいよって見せつけるっていう、そこの、ある種のそのメッセージ性みたいなところも僕は全然、飲み込みましたからね。
うん。
こいつやべえなっていう感じではないですよ、今週は。
そうね、納得できる、中二感というか、あれだったよねって。
はいはい。いや、よかったですよ。
うん。やったね。じゃあ、だんだん、ガルちゃんの方、だんだんダン君にハマってきたねっていう。
まあ、でも、だからって別に先週までの行いに対して、納得できるかって言ったら、それは別問題ですからね。
いや、まあ、今後なんか、だんだんどんどん調子乗っていくダン君が、俺は楽しみでしょうがないんだけどねっていう。
いや、まあまあ、実際、やっぱり、結構これに関しては連想してる人も多いとは思うんですが、やっぱりテニスの王子様の、龍馬くん的な天才少年キャラ、天才とした少年キャラにしていきそうな雰囲気は、最初の頃からプンプン漂ってありましたからね。
そうだね。
そっちの方向にどんどん突き抜けていったら、なんか、本当にかっこいいキャラになる感じがしますよ。
そうだね。いや、楽しみだ。なんか成長が楽しみだよ、俺は本当ダン君の。
成長、そうですね。
成長ってのはキャラクターとしての成長でって、だんだんこれがなんか突き抜けて笑えるキャラになっていってくるんじゃないかっていう。
ああ、確かにそこまで言ったらいいですよね。うん。そこまでするか、みたいな、そこまで言うか、みたいな。やりすぎだろ、ぐらいのことをやってほしいですね。
やってほしいなってですね。そしてあとは、今週なんか回想で出てくるマリンちゃんがちょっと薄着になってるのが面白かったですねっていう。なんで、こんなシャツなのっていう。ピッチピチシャツ1枚になってんのっていう。
回想というか、イメージ映像ですね。
そう、イメージ映像だね。これなんか面白かったんだよね、俺っていう。そういうサービス精神加えてくるっていう。
確かにイメージ映像、最初すごいタイトな半袖で、その後、アツシさんのイメージに出てくると、なんか、ノースリーブで襟元開いて、確かに徐々に薄くなってってる気がしますね。
そうなんだよね。いやでも、これは、俺は、うまいなって思うよっていう。
いや、気にしてなかったですけど、次に解説とかイメージ映像で出てくるときは、水着になっててもおかしくないですね。
そうだね。いや、手ぶらとかでもいいって言ってる。
いやそれは大変楽しみですね。うん、まあ、とりあえずは来週、このメガネ先輩との試合ということで、まだ、このメガネ先輩と、なんで戦うのかよくわかんないですからね。
まあね。
やっぱり基本的にスポーツものっていうのに関しては主人公が何かを証明するためとか何かを獲得するために試合をするっていうのがまあ分かりやすいので、あとはまあやっぱり他のキャラクターとの一種の会話、コミュニケーションのメタファー的な試合っていうのが分かりやすいとは思うので、じゃあ今この二人の間で何を話し合うべきなのか、何が衝突してるのかとか、その辺もまだ分かったりはしないので、それが気にはなります。なんで戦うんだろう、何のメタファーになるんだろうみたいな、ということで、あとはまあ先輩たちのプレイスタイル、ダン君が真似したりはしていますが、先輩たちの精神性、メンタリティとか、そのキャラクターに関して、ダン君とどこが共通しているのか、繋がっているのか、逆に、まあ相反しているのか、とかいったところが、まだ全然わからないので。
うん。
やっぱり僕は作品を読むときに主人公を通して一旦世界を見てみたい。主人公と、あ、ここが一緒なんだ。あ、ここが違うんだっていう、主人公をレンズとして、メガネとして、その世界を見てみたい感じがあったりはするので、その点先輩たちのキャラクターの掘り下げを期待しております。では続きましてが、採掘の災難の代言が載っていました。特別読み切り、気候少年イージス、宮島恭平先生となっていました。で、宮島恭平先生、こちら、経歴としましては、グッドラックという作品でジャンプトレジャー新人漫画賞の2011年5月号の佳作を受賞、こちらウェブに掲載。その後、ジャンプネクスト2012スプリングに恋愛銀河石川荘という作品を掲載。この、作品がリニューアルされて、本誌、2012年46号のジャンプに掲載されました。うん。なんか、 要は悪の秘密組織と正義の味方が同じアパートにいる的な話だったような気がします。ちょっとどっこいら的なやつだったような気がいたします。なんとなく覚えています。で、その後、個室の女王という作品をジャンプライブ第1号に、掲載。で、N と S はくっつかない前後編というのをジャンプラス2015年に配信。そして、ブリキライオンという作品をジャンプネクスト2015年ボリューム6号に掲載。そして、天使にエールをというのが本誌去年2016年50号に掲載しております。天使にエールを。何か、アイドルに勉強してるっていう、今で言う、僕たちは勉強ができない的なやつですね。
そう、クロスアカウント的ではある。
その二つのハイブリッドのような、そういった読み切り、なんか妙に短かったような覚えがありますね。
そうだね。まあでも女の子が可愛かったようなイメージはあるよっていう。
うん、なんとなくそんなに悪い印象はなかったんで、いや、なんとなくというか、いや、本当に掲載された読み切り、ちゃんと、なんとなくではありますけど、覚えてるっていうのは、すごいことだと思いますよ。忘れていく読み切り多いですからね、本当。言っちゃうとあれですが、僕のせいな気がしますが、忘れちゃう読み切りも多い中、なんとなく思い出せるっていうのは、やっぱりすごいんだな、という、宮島先生、三度目の本誌掲載読み切り、内容としましては、中二の心を持ったロボットを操縦する少年がいて、その中二ロボットは敵ロボットに惚れてしまった、って言うこと聞かなくて大変だったんですが、少年も敵の女パイロットに惚れましたという展開でした。
いや、会話のテンポ良かったですねっていう。
ああ、確かに。このロボットが中二っていうことに関して、その点に関する表現力も見事でしたよね。
いや、良かったね。
わざとらしくなくて良かったですよ。ちょっと嘘っぽくなりがちだったりしますからね。こういう何か思春期のぐだぐだ感みたいなのを表現する会話とか、下手にやるとすごい嘘っぽくわざとらしいお芝居っぽい感じになりかねないですけど、僕はそんなに、まあもともとその、ロボットと戦闘機にいろいろ例えたりとか、例えがいっぱい入ってくるからそれが違和感を中和してるのかもしれませんが、まあまあ会話自体本当に違和感なく読みやすいというかなんでしょうね。自然な感じで良かったですね。
そうだね。自然な感じだったよ。普通に面白かったし、掛け合いっていう。
はいはい。
だからね、良かったし、ただ、個人的にはやっぱギャグ漫画だから、やっぱギャグっぽい、そのね、絵とかでバンって笑わせるコマとか欲しかったんだけど、なんかガルディオンバスターもちょっとなんか、で、なんだろう、刺激的だったらよかったなって思いましたけどもね。
ああ。
結構普通にかっこいいじゃないですかっていう。
そうですかね。
どうなんか。
僕は思ったよりもかっこ悪いと思いますよ。
はいはいはい。ああ。
もっとかっこいいのをちょっと想像してました。
難しいね。
まあでも、内容的には関係性で笑いを取るっていうことに関しては、僕は全然このバランス、この配分でそんなに気にならなかったですよね。
そうですね。いや、ほんと、会話劇的には面白かったから、なんか、もうちょっと長い感じでね、見てみたいなって思いました。
いや、ほんとにこれが導入っていう感じですよね。
うん。
この辺からロボット同士の恋愛とパイロット同士の恋愛に関して何かそれを単なる一対一表裏影と光みたいなそういった対になる関係以外にももうちょっとねじくれた関係にしてもいいですね。
うん。
この人はこの人と結びつけたいけどこの人はこの人と、結びつけたくないとかそういったこんがらがらせ方とかしたらもう一段階面白くなりそうな気がするんでいや本当に続きが読みたくなる読み切りでした。
そうですね。いや期待ですね。
いやということで何か人間の少年が弟分の最終兵器の恋愛の世話をするみたいな点で、なんか、そう言っちゃうと似たような漫画もあったりしますが。そんな中でもちゃんとその関係性、なんか表現されててよかったです。
はい。
では続きまして、トマトイプーのリコピンの第8話内容としましては、拾った赤ん坊の種を育てたらでっかくなったんで、ドナドナっていう展開でした。
パイパイデカミが面白かった。
結構小ネタが面白かったですよ、ところどころ。
いや、そうなんだよね。なんだろうね、この、まあ、じわるとかもそうだし。
じわる良かったですね。
うん。
赤ちゃんの反応が地味っていう。じわる。うん、っ
ていうか、完全にめめちゃんがもうほんと、タバコ先生前のツッコミになってるよねっていう。
ああ、確かに。そうですね、完全にタバコ先生化してますね。いや、いいことだと思いますよ。
いや、いいことだよ、俺も。 だから本当キレ、ツッコミのキレがあるから、そういう小ネタボケが光るからねっていう。
はいはいはい。
いやだから良かったよ。ちゃんと最後的にもいい話になってるしねっていう。
そうですね。終わり方に関しては別に何のひねりもなく、ツッコミもなく、いい話で終わりましたからね。
うん。
その点でも、まあ、犬丸出しの頃にもあったパターンにハマってきたかな。なんか作品の幅もちょっと広げてきたかなっていうあたりは、こう、期待しています。
うん。いや、ほんと大事だよ。ファンシーだったらやっぱりね。グロいだけじゃダメじゃないですか。
嫌な気分になって終わるだけじゃちょっとあれですからね。
そうそうそう。やっぱちょっとくらいね、いい話で終わらないとやっぱり、なんか後味悪いの嫌じゃないですか、本当に。
まあなので、本当にその後味悪い系っていうのは風刺的な感じというか、何か本当にそのネタ自体で笑いを取りに来る感じですけど、今週のこのいい話で持たせるのに関しては、やっぱりお話1話丸々、そのキャラクターの愛嬌とかキャラクターの強さで引っ張ってる感じがしますからね。
うん。
まあ、こういう話もできた方が健全な気はしますよ、やっぱり。
そうですね。
ああいうなんか毒を含んだ風刺ネタっていうのは、それはそれで面白かったりしますけど、それイコールキャラクターの魅力かって言われたら、そういうわけでもなかったりしますからね。
うん。
題材の強さで引っ張ってる感じで、キャラクターの強さとは別のところにあったりする場合もあったりするんで、その点で今回のいい話みたいな、こういった本当キャラクタードラマ、キャラクターで回すストーリーっていうのが含まれてもいいよな、そういう広がりあったらいいよなって思ったりはしました。
はい。
では続きまして、プロ編人気絶好調御礼&ジャンプコミック3巻発売直前記念飛び石センターカラー第1弾のロボレーザービームでした。飛び石センターカラーだそうです。
ほ
うほう。結構一周置いてセンターカラーぐらい普通にやってる漫画ある気がしますけどね。でもあえて宣言しました。飛び石センターカラー。で、センターカラーは、こう、ともやと二人先を目指す、未来を目指すロボくん的な一枚でした。
いやそうですね。ほんとロボ君がこんなアクティブなポーズを取るなんてっていう展開ですよねっていう。
いやー結構、センターカラーとか扉絵だとロボ君はこうなんかアグレッシブな印象ありますよ。
うん。いいですね。本編にはないギャップがあっていいですね。
はいはいはい。ともやが頑張ってる感じも大変良かったですね。
うん。
で、内容としましては、第35話ということで、ドリアンさんはフォームむちゃくちゃだけどパワーだけで超飛ばすすげえ人でした。そしてロボ君の一打を果たしてという展開でした。うん。
まず最初ヨウザン君がすごい上に行っちゃってたびっくりしましたね。
いや本当ですね。世界ツアーにわたってアメリカツアーにわたって世界ランキングを駆け上がり、今や世界10位。世界10位。
どうすんだよロボ君、プロになったばっかだよって。いつに経ったら対戦できるんだよっていう。
まあまあ意外とでもその年のうちぐらいには余裕じゃないですか。同じ大会に出るぐらいなら。
どうだ、ね、ジャパンツアー来なさそうだしね。
その点やっぱりゴルフはそこまでなんか上と下で隔たりがむちゃくちゃある、時間がかかる、登るのに時間がかかるっていう印象はないんですけどね。
うん。
すごいいい成績を出し続ければ1年以内にトップツアーも全然行けてもおかしくない、招待枠とかで行けたりとかしないかなと思ったりするぐらいで、その点上下の隔たりは少ない印象があるんで、なんかきっかけがあれば一気にって思いますけどね。
なるほどね。まあ、俺自身があんまり、そのゴルフのね、対戦の仕組みとかは知らないんでね。まあ、結構じゃあ、そんなに難しくはないってことなんだね。
いや、実際現実的なところではわかんないですけど、単なる僕の印象では、多少何かオリジナル設定を付け足す形だったとしても、なんかワンチャンで同じ大会に出れてもおかしくないんじゃないかなっていう印象はあります。
うん。まあ、確かになんか、予選会から勝ち上がってけばっていうのはあるからね。そういう大きな大会でもね。
なんとなくゴルフっていう競技はそれもありかなと思ってるんで、ヨウザン君がトップ、世界10位っていうのは確かに僕もマジでって思いましたけど。
うん。
でもまあそんな、なんか、超別世界隔たりっていうほどではなかったです、僕の意思は。
うん。なるほどね。そして、まあ本当に、ドリアンさんはね、やっぱ、フォーム面白くてよかったですねっていう。
はいはい。ちゃんとフォームがむちゃくちゃだっていうのが絵から伝わってきましたからね。
うん。ここら辺もやっぱロボくんと全然ね、タイプが違うっていうのは強調されてるんでね。
はいはいはい。
いや、はい、しかし本当に第一弾どうなるんでしょうねっていう。
うん。
これは失敗ですかね、完全に。
まあみんなが驚くからにはそうなんじゃないですかね。
うん。ちょっとだから、まあ、ロボ君がメンタル揺れるっていうのは本当に珍しい展開なんで、実際緊張してんのかなっていうのもあるし、 そこら辺を本当どう描くかっていうのは楽しみだなって思ってますね。
もしくはロボ君はこのドリアンさんのプレイフォームを盗んでるんですかね。
こんな全然タイプ違うのに。
うん、すごいパワーショットだみたいな、うん。まあ失敗してるのか。とりあえずドリアンさんに関してその飛距離はものすごい、フォームはむちゃくちゃ安定性ゼロっていう意味で完全にロボ君の対極キャラとして出してきてる感じがするんで、まあその特性属性が主人公の対になってる、反対になってるっていう感じがちょっと面白いので注目ですし、その二人のプレイってなったら改めてロボ君のその相手キャラとの違い、それこそ主人公を通して世界を見る的な、ロボ君と完全に対になってるキャラを出すことによって世界がより見えてくる感じ、違いが強調される感じとかの展開が来そうなんで、いろいろ楽しみではありますよ。
そうですね。
では続きまして、衝撃の相馬の第241話、内容としましては斉藤さんの出した料理はすごい美味しかったですという展開でした。
いやまあ実際斉藤さんの海鮮丼美味しそうでしたねっていう。
はいはいはい。
まあなんか普通なんだけど、まあやっぱ絵がうまいじゃないですかっていう。お、なんか美味しそうだって思いますからねっていう。
まあそうですね、海鮮丼。まあまあバターっていうワードもパワーワードですよね。
うん。
バターの香りがバターで炒めてバターを使いこなしているって言われたらもう何でも美味しそうですよ本当。
まあ実際バター美味しいしねっていう。
バターは本当になんか美味しい、美味しさの代名詞ですよね。
そう、それはでもデブの発想じゃない。
バターが効いてる、バターが香ってる、バターで炒めたって言われたらもう何でも美味しそうに感じちゃいますよ本当。
わかるけど、それはでも危険な思想だぞ。
という意味でいろいろとその表現、その味の調整とか脇役どうたらこうたらとか、それを使いこなしているとか、そういった理屈の説明とかに関してもまあ美味しそうだなと思わせるものがありますよ。
そうですね。いや、まあ、そこはすごい良かったんですけど、ただ斉藤さんのこの加工エピソードが語られるじゃないですか。
はいはいはい。
これ見るためになんでこの人セントラルに属してたって思わない。
何かそのこういった昔ながらのしきたりで恵まれない料理人を救うんじゃないですか。
うんうん。
合理的にやらせるんじゃないですか。
はいはいはい。なんかセントラルってむしろ権威の方の立場な気がするんだけど俺ではっていう。
いやでも脱落者を出さない的な、そういった感じはこの お母さんのような人をもう出さないためにっていうのとつなげることは不可能じゃないんじゃないですか。
ああ確かに、なるほど、そういうことなのか。
だって神聖な調理場に女を入れないという人たちの仕事によって母親が倒れちゃうんですから、それに対してセントラルはちゃんとそのレシピを配布するからこの通りに作ってください、皆さん平等です、落ちこぼれは出しませんって言うんですから、うん、その点その身分格差、レイシズム満載のしきたりっていうのとは対極にあるんじゃないですかね。
なるほどね。じゃあ浅見さんは本当に料理界を革命するヒーローじゃないですかっていう。
いやーそうですよ本当、こういったあの旧態依然とした差別意識的なものはちゃんと取り払ってくれると思いますよ浅見さんは。
なるほどね。これは実は本当、あ、巧妙なあざみさんだったんだね。
つなげる。いや、まあ、母親が倒れたっていうことに関しては、その、偉いだけの料理店のせいで倒れたっていうことに関しては、セントラルに所属するところとやっぱり結びつけた方が自然な気はしますよね。
うんうん、なるほどね。いや、だとしたら、本当にその辺はうまいこと、あのね、相馬くんたちと対立要素になると思うんでね。なんか、はい、今週だけだと本当に、審査員切ってるだけなんで、やっぱ相馬くんと切り合い見たいんですよね、俺は。
まあそうですね。もう一段階派手な。本当に、何か、料理が一応関わってるとはいえ、本当にただ切ってるだけですからね。うん。なんか違和感はないですよね。かっこいいし派手だけど、その、ミスマッチ感。それこそ先週とか田所ちゃんのボクシング姿でもグローブはリンゴみたいな、うん、ああいったちょっと笑っちゃうような何かの違和感みたいな、そういったものがないのは物足りない感じはしますよね多少、うん、侍プラス何かだとあってほしかったですね。
そうだね。いやもうバターを使ってどうすんだろうね。硬いバターを塗っちゃいけないしねっていう。
いやもう体からバターがほとばしりながらですから、ピシャー、ぬらぬらーっていう。
化け物じゃないですか。
いや、もうエロチシズムですよ、きっと。そうですね。バターも絡めた、まあ、海鮮、刀だけだと海鮮の感じがありますから、そこにバターを絡めた描写とかあっても面白いかもしれませんね。いやでもとりあえず何か違和感のあるプラスアルファ描写とかを期待しております。
はい、
では続きまして、配給の280話内容としましては、稲井崎は過去の成功体験ももう気にしないということで、今日頑張るっていうことで、宮兄弟は、表裏、セッター、アタッカー交代しての、速攻マイナステンポを決めてきました。やべえっていう展開でした。
いや、ほんと、まさかまさかのマイナステンポ裏ですよっていう。
はいはい。いや、先週やってきたこの双子上げ展開がここに結びつくとは思わなかったですね。
いや、思わなかったね。いや、びっくりだったよ、ほんとに。なんだろう。主人公チーム、これ挑戦するってさ、限界を超えて主人公チームの先輩特許とかあるじゃないですかっていう。
まあ確かに、強者はおごり高ぶって負けるっていうのが王道パターンではありますよね。
だけど、そこに対して、ほんと、主人公チームを超える積極性っていうね。
はいはいはい。
そして、意外性っていうところは、いやー、稲荷崎やべえなって思いましたねっていう。で、しかも、この最後のコマの超かっこよさっていうね。
はいはいはい。
思い出なんかいらんっていう横断幕をバックに、このコートの全員が映ってるっていう、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか、
ね。はいはい。眼光鋭いですからね。
うん。いやー、やばいね。これ勝てるんですかね。
いやー、いやー、本当になんかセッター対決感かなと思いきや、そこにもう一ひねり来ましたからね、うん。まあ、あとはもう、何か一点集中する感じで突破、一点突破していく感じなのか、いやー、格好撃破していくのか、頑張ってほしいですね。
いや、本当だね。いや、だってもうここまで稲荷崎上げたらさ、次はだって、晴らすのが稲荷崎以上にさ、なんだろう、挑戦していかなきゃいけないじゃないですか。
はいはい、
昨日の俺を超えるんだみたいな。
なるほど。
ところ、俺はね、見せてほしいなって思うんでね。いやー、楽しみだよ。これ以上の何を繰り出すんだろうっていうね。
はい、はい。
ワクワク感が今めちゃめちゃ溜まってるよ。
いや、ほんとそうですね。マイナステンポ。何か新技こっから目覚めても確かにおかしくはないですね。
うん。
いやー、ということで大変本当に、多分その双子の話と続けて読むと、ここで、この、宮兄弟がお互い入れ替われるっていうその成長具合とかに関してより感じ深くなる感じが気がしますよ。いやーということでまあ本当に稲荷崎の強みが出揃った感じはありますんで、でカラスノの頑張りに期待です、はい、では続きましてイラギソのユナさんの第89話内容としましては、ユナさん幽霊になっちゃったんですが、みんなそれぞれのまあ、忍術だとか、猫神様だとか、それぞれのすごいところを見せた結果、大盛り上がりでみんな認めてくれました、やったーという展開でした。
イリュージョン OK って概念、吹っ飛びすぎだろっていう。
いや、実際、今の時みんな納得するんじゃないですか。
納得するのこれ。いや、もうなんか予想以上にさ、こう、めちゃくちゃやるから面白かったけどね。
まあ僕はこういう展開だろうなとは思ってましたけどね。
うんうん、いや、確かに、こういう展開俺も予想はしたけど、ほら、空飛ぶとかさ。
はいはいはい。
やりすぎだろって思ったけど、ね、
いや、まあ。
みんな飛ぶんだよって。
まあまあ、それくらいやるだろうなと。
はいはいはい。
やっぱステージと客席っていうことを考えると、なかなか派手にするっていうのは難しいですからね。
まあそうだね。
やっぱりステージ上に何かを召喚したりとか、派手なエフェクトを出すか以外で言ったら、やっぱり飛ぶってなるのはしょうがないと思いますよ。
確かに、ね、ユーナさんの属性はもう飛ぶしかないからねっていう。
まあまあ、一番ステージ映えする漫画表現としても、やっぱりステージ、客席の上を飛ぶっていうのは分かりやすいですね。
そうだね。いや、まあ、あとは本当にアニメ映えしそうな回だなって思ったよ。
ああ、確かに。先週
も言ったけど。いや、これだから本当にユーナさんアニメ化した時にはぜひともこの話数は入れてほしいなって思った
ね。いや、本当ですね。特殊エンディングとかでやってほしいですね。
やってほしいよね。
ということで、結構派手めな、まあまあ王道展開、読めるような展開で、可愛くて、いい話で、ほっこりっていう以外にも、やっぱりそれぞれみんな自分のその、幽霊であるっていうことだとか、その、中魔になるっていうことですとか、そういったことに関して、多少負い目に思っている時もなくはなかったでしょうに、今それがちゃんとみんなの前でお披露目して認められて褒められてみたいな、そういった点で、ある種の多様性好転漫画、現代の時代に即したメッセージ性のある、テーマ性の高い漫画だなと思いますね。
まあ確かにねっていう。
多様性好転漫画ですよ。 で、その、ちゃんと相手アイドルのプロデューサーが褒めてくれる、そのお褒めの言葉とかも理屈が通ってますからね。何か舞台に対する熱とは違うけど、日々の鍛錬が、とか、その、絆が、とか、そういったが、ところを褒めて認めるっていうのは、もう、大変理屈が通ってる感じがしたんで、よかったです。相変わらず完成度高いなと。では続きまして、クロスアカウントの第23話、内容としましては、玉梨くんは真央ちゃんの裏アカウントを見たことを告げた上で振ります、という展開でした。
裏アカウントあんまり絡んでこなかったね。
うん、見てわかるようなことしか書いてなかったですね。
いや、ほんとだね。なんかもっと意外性があって欲しかったんだけれども、まあでもなんだろう。今週は最終的に、真央ちゃんを振ったのは、こう来たかっていう感じがしましたけどね。
まあ、お前マジでかとは思いましたよ。
いや、マジでかって俺も思うよっていう。ほら、だって先週リコピンがね、トップオートさんも言ってたんですか、ガチ恋はダメだぞっていう。
はいはいはい。
そのガチ恋に挑むわけでしょっていう、玉田氏くんが。
ガチ恋に挑むのは、でもだってもう、プライベートで会ってるわけですから。
うん。
まだ全然そこは納得できるというか、本当にただファンとして接してるだけじゃないですからね。一緒にお風呂に入って、裸で接触した上に、二人で一部屋にいて、会話を楽しんだ上に、じゃあこのことは秘密でって言って別れてますからね。
あー、まあ確かにな。それやっちゃったらまあ確かにガチ恋するよなって。
それ、なのかちゃんが好きだからって振るのは別に全然ありだとは思いますけど、それよりもこの振ると決めてる真央ちゃんを一緒に夏祭り行こうぜって言って、二人で祭りを散々楽しんだ末に振るっていうこいつの神経が僕は、きついなと思いますけどね。
まあ先週も言ったけど確かにその通りだねっていう。
お前振るつもりだったのか。それで夏祭り二人で行こうぜって言って、二人で回って、マジでっていう。何がしたいのってちょっと思いますね。
残酷だよね。
ひどいですよね。いやー、普通に振りそうな気配にじませて呼び出して振ればいいのにって思いますけどね。
いや、ほんと期待させといてっていうね。まあまあでも、たまらしくドリーマーだからさっていう。夢の中の彼女が好きになったんだっていうね。ドリーマーじゃないですか、完全にっていう。だからわかんないんですよ。普通の女の子のことはっていう。
まあ実際そう納得するしかないですけどね。玉梨くんは、相手がどう思うかとかの顔を気にしないっていう。そういう、もしくは、まあ、振る前にいい思いを作っていくかって思ってるかもしれませんからね。
それはほんとひどいな。
という、なんかてっきり、お祭りに二人きりで誘って、一緒に回って告白の答えを言おうっていう展開なんで、そっから振るにしても、心変わりする展開、OK しようと思ったけど、このきっかけがあって、ギリギリ寸前で、やっぱり断りますっていう展開、なのかなと思ってましたけど、むしろ裏アカウントを見て、何か相手の気持ちをより確信した末に、元々の決意を持って振りますからね。
そうだね。
ちょっと予想外でしたね。
予想外だった。いやー、まあ本当に、まあこっから、玉田氏くんは本当に、ガチ恋失敗して振られないんじゃないかなと思いますねっていう。
そうですね。なのかちゃんに、じゃあちょっと一緒にお祭りに行こうかって言って二人で楽しんだ末に、二度と近づかないでねって言ってほしいですね。
逆パターン。
逆パターン。それくらいひどいことをお前はしてるぞっていうことをしてほしいですね。
そうですね。
いやー、ということで、なのかちゃんと付き合ってハッピーエンドを期待しております。
まあそこに行ってください。行くしかないでしょっていう。
では続きまして、スプリングウェポンナンバーワンの第55話内容としましては、2が生徒会長に立候補して当選しましたという展開でした。
いや、まあ2も岩本くんも全然支持率ないの笑いましたねっていう。
はいはいはい。多少、対立候補が全然ダメなやつっていうので、ヤングジャンプで連載しているかぐや様を告らせたいという漫画の最新刊の展開を思い出したりしましたけどね。
ああ、あったね、それ。
対立候補がポンコツっていう、うん、まあそういう意味で対立候補もろくなやつじゃないけど二人で頑張るっていう展開からの最後のその副会長となった、岩本くんが充電切れの2を完全にこの世話してるというか面倒を見てるっていうこの感じの関係性はほっこりしてよかったですよ。
いやほんとそうだね。いや2も結局ほんと扱いづらいキャラだったんでね。
それでいじられてましたからね作品中で。
でもこれでやっぱ、それの特有のね、交友関係ができると、なんか、広がっていきそうだからね。そこら辺もすごい楽しみだよね。
いや、生徒会長キャラって確かに今までいなかったですからね、この作品に。 あの、学園漫画だったら、こう、やっぱ生徒会長って結構ポジションとして美味しいじゃないですか。
美味しいね。
そういう意味でやっぱそこにちゃんと配置したっていうことで、2単体の属性では、こう、派手に目立てなかったかもしれないところでも、生徒会長属性付きだったら、役割いろいろありそうですからね。
いや、ほんとそうだね。こうお尻に電池をやられる生徒会長、いいなって思うからね。
はいはいはい。そうですね。また今後も、何か単一電池とか、より大きいバッテリーとかいろいろ試してみたらいいかと思いますね。
いや、ほんとだよ。だって、それを全校生徒の前とかさ、女子高生の前にいられるんだよっていう。いや、いいねって思うよ。
あ、その発想はなかったですね。いやという点で、このダメ感に、二面性、こういった弱点を抱えている生徒会長という感じで、何か活躍が楽しみです。
はい。
では続きまして、集団の第24話、内容としましては、宗志くんたち、高校2年生になりまして、久々に七瀬さんと会いますという展開でした。
いや、はい。もうなんか本当に、時間が経った後にね、あの、なんだか、あのチームのことは特別なんだって言ってる宗志くんはなんか、俺がすごいなんか心を重ねちゃって、ちょっと泣きそうになりましたよっていう感じですね。
ああ、自分の実体験とっていうことですか。
そうそうそう。やっぱ、少年団って、今思うと俺にとってもやっぱすごい特別だったって思うしねっていう。
ほう、なるほど。
うん。なんだろう、やっぱり、まあ俺が一回地元を出てって、で、また地元戻ってきてっていう展開の時に、やっぱ少年団のつながりって、すごい残ってたからね。
へぇ
で、やっぱりね、親絡みとかも含めて
。はいはいはい。
毎週ね、また違う学校の人たちとかが集まったりしつつ、親と一緒にどっかね、あの試合に遠征に行ったりとかっていうさ、展開ってなかなか、今考えるとすごい特殊だなって思うからね。
確かにそうです。完全に他のコミュニティからちょっと浮き上がったコミュニティですもんね。
そうそうそう。だから、なんかそれがやっぱ、なんか後から、ね、時間が経った後にもやっぱ、その時、すごい特別なものとして残るっていうのは本当俺が納得するというか、その通りだなっていうので、ちょっとうるっときたんですよねっていう。
はいはい。まあ僕はそういう経験がないながらも、やはり漫画として読んで、その子供時代のあの一年が特別だった。実際今につながっている、いろんな変化をもたらした、今の基礎になっているとか、そういった点で何か過去のあそこがキーだったなって、あの時期が、印象的だったなとか、そういうのはやっぱり何かしらであったりはしますので、やっぱり普通に漫画から読み取れる、共感できるところではありましたね。実体験がなくても。
いやー、だから、いやー、良かったですし、そして、大人になった七瀬さん、可愛いっていう展開でしたねっていう。
はいはいはい。
生意気そうな顔してんなっていう。
そして、この宗志くんの絡み方もなんか、高校生感があっていいですね。
そうだね。
立派になった感があっていいですね。
うん。いや、ほんと、あの頃の宗志くんじゃないよっていうね。
はいはい。いやー、ということで、二人の関係性がどうなっているのか、とか、これをどう今後の試合展開とかにつなげていくのか、何を、争っていくのか、何を手に入れていくのかとか、大変気になります。
はい。
では最後に目次コメントで、そういえば最初に言ってしまいますが、先週の目次コメント、端末コメント、ニコニコのコメントで指摘されて、ようやく認識したんですが、先週の後藤家先生のコメント、あれ、今年の30何号かの目次コメントと全く同じのが先週載ったんですね。
マジで
なかなか新しいやり方を開拓していきますよね、後藤先生。
すごいね。しかもそれに対するツッコミを別に今週してるわけでもないっていう。
一時期同じ目次コメントという。それは別に多分、何か手続きミスとか、原稿を間違ったとかそういうことではなくて、本当に同じことを思ったんだと思ってますよ、僕は。
いや、俺もそんな気がするな。
数週間空けて、一時期何にも違わないことを思ったんで、もう一回同じことを言った。むしろ、意識せずに同じだってほしいですね。
偶然にもっていう。
動物を飼いたいけど、無理なので人の犬を触るので大丈夫ですっていう。あの独特の言い回しは、確かに後藤先生らしいな、前にも読んだなと思ったんですけど、言い回しどころか、内容と、書き方まで含めて、一時期違わず同じだったという。後藤家先生、本当にやばい人だなっていう感じの今週のコメントは、ひじき美味しいですね、ひじき豆、パンもいいですが、ご飯派ですという。普通、じゃ普通です。
いやでもなんか独特のなんかラップみたいなリズムありますよっていう。
そうですね、ひじき美味しいですね、ひじき豆。リズムありますね。
うん。
ということで、後藤家先生の元にはファンからひじきが大量に届くのではないかと思います。
それは嫌がらせだろ。
いや、でも届くんじゃないですか、実際。ひじきは乾燥させれば持ちますからね。
まあそうだね。
送る方も送りやすいと思います。あとは、大言で乗りました、気候少年イージス宮島先生、人とロボットの心温まる友情の漫画となっております。よろしくお願いします。
そうですね、心温まったんでしょうかね。
いや、これボケのふりして全然本当、全くその通りだと思いますよ。ちゃんと、パイロットがちょっと兄貴分で、ロボットの方が弟分っていう感じも含めて、大変、いやー、素晴らしい友情ものだったと思います。
で、あとは、スプリングウェポンナンバーワンの長谷川先生、2週前のカラー裏、誰が10年異性と話しないだ、5年くらいだ、この野郎っていう、魂の叫びが来ましたねっていう。
カラー裏、誰が10年異性と話してない、5年くらい。なるほど。そんなの書いてあったのか。
いや、新担当との関係性はいいみたいですねっていう。
いや、ほんとですね。ちゃんと、ネタ拾えてますね。あとちょっと気になったのが、イラギソのユナさん、三浦先生、サロンパスの気持ちよさが実感できるようになってきてしまった。都市かっていう、これ一瞬、え、サロンパスを何に使ってって思っちゃいましたね。
え、どこに貼ってるんですか。
サロンパスの気持ちよさが実感できるようになって、都市か、ああ、なんだって思いましたね。あ、そういうことかって思いましたね。
あ、まあ実際でもサロンパスって気持ちいいよねっていう。
まあまあ、結構子供の頃から、冷たい湿布って気持ちいいですよね。
気持ちいいね。まあ、なんだかんだでスポーツとかしてるとね、筋肉痛とかになったりするし、湿布とか気持ちいいなって思うしね。
はいはい。あったかい温感系の湿布って僕はちょっと苦手意識あったりしますけど、冷たい系の湿布はすごい、なんか、子供の頃から気持ちいい印象がありましたね。ヒヤッっていう。うん、あと今回ちょっとこの並びが気になったのが、ヒーローアカデミア堀越先生、スタッフさんたちが次々に風邪をひいてしまい、てんてこまい、無理させてごめん、というコメントのすぐ下に、ゴーレムハーツ大菅先生、アシスタント、お父さんたちはみんな優しくてやる気に溢れている素敵な人ばかりですというコメントが並んで、ちょっとこのコントラストがいいなと思いましたね。
そうだね、なんかこう大変修羅場な職場とこれやチームが出来上がっていく職場っていうね。
もう堀越先生の現場だときっとみんな風邪ひいてギョギョうーって言いながら、もう惨々たるありさまで原稿を書いていて、大沢先生の現場ではみんな優しくうふふって言いながら明るく原稿を書いてるんだなって思いましたね。
いや、いいですね。確かにコントラストですねっていう。
という、この並びはいいなと思いました。で、来週が、ジャンプヒーローはどんどん熱く、だんだん強くなる。ここにだんだんって書くとフルドライブを特集するかと思っちゃいますね。
うん。
ということで、最新ジャンプコミック29巻発売&バーサス稲荷崎戦最終セット超白熱関東カラーの配給が関東カラーとなっております。表紙、まあ、来週1号で50周年記念。表紙は違うのかなどうなのかなわかりませんが。
そうだね。はい、全員集合とかじゃないですかね、やっぱり。1号ですしっていう。
いや、基本、全員集合は合併号なんで。
うん。
1号は普通に作品の監督からだったりしますが、今回は50周年なので何がやるのかを。うん、表紙って書いてない。配給に関東カラーとだけで表紙と書いてないのは何かなと気になったりはします。ちなみにジャンプの50周年突入っていうことに関しては背表紙も変わるということで、ワンピースのこの名場面はもう今回で一旦終わりと。うん、あとは重大発表もあるそうです。あとはユーナさん、コラボポスター記念と受験生の夏休み編佳境センターから、まだ夏休みだったんですよ、そういえば。
そうだよ。
僕たちは勉強ができない。そして、僕弁コラボポスター記念&ゆらぎ荘の面々、ますます大暴れセンターカラーのゆらぎ荘のゆらさんということで、この2作品がコラボポスターついてくるようです。なんか温泉の気配がありますね。
それエロそうですねっていう。
作者交代コラボポスター。あ、作者交代コラボ。それは楽しみですね。
楽しみだね。
あとは午前試合編最高潮センターからのドクターストーンがセンターからとなっております。ということで来週はもう2018年号になります。第1号12月4日発売となっております。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。